では説教、私を思い出してくださいと出して荒井先生に説明します。
こんにちは。ベテスダの家の職員の皆さんをお迎えして、こうして礼拝を共に捧げております。教会は今日から受難週という暦に入りました。1週間です。それはイエス様が十字架に挙げられて死ぬのが今週だからです。そして来週の日曜日は復活日、イースターという日を迎えます。ですからこの1週間を特に受難週として、イエス様がどうして十字架に挙げられたのか、それは何のためだったのか、そのことをしっかりと思い起こしながら過ごす1週間と、この教会は世界中の教会がそのように定めております。今日はその最初の日になるわけですが、今日はイエス様の十字架のこと、その十字架にかけられた時のことを紐解いてみたいと思います。作家の遠藤周作さんの代表作の一つに沈黙という作品があります。映画にもなりましたから、ご存知の方もたくさんおられるかと思います。その作品の中に十字架の刑に処せられるというシーンが出てまいります。かつて日本でキリスト教が禁教だった時代の江戸時代が舞台の物語ですが、捕らえられた数人のキリシタンが海の上に建てられた十字架に縛られてあげられる、そんなシーンだったと記憶しています。ただ死を待つしかない彼らはその十字架の上で祈り、うめき、賛美歌を歌い、またうめく。彼らは短時間で死ぬことができず、2、3日生きていたというような感じで描写されていたように記憶しています。簡単に死ぬことができないで、数日にわたって苦しみ続け、そして死に至る。日本の法律で定められている死刑の方法は絞首刑と呼ばれる方法ですが、これはなぜそれが選択されているかというと、苦しみが最も少ないという理由からそれが選択されたと言われています。イメージとしては首が絞めつけられて窒息するから苦しいんじゃないかと、そんなことを想像するんですが、実は床が開いて吊るされた瞬間に首の骨が外れて気絶をしてしまうんだそうです。それを思うと十字架刑というのはかなり残酷な刑であるということがわかります。この十字架刑に使う十字架というのはもともと必ずしも十字の形をしていたとは限らなかったそうです。むしろ多くの十字架は突き刺す棒、あるいは直立した杭のようなものだったそうです。ただイエス様が挙げられた十字架はまさに十字の形だったんだと、そのように思われます。というのもイエス様がその刑が執行されるゴルゴダの丘というところに引いていかれるときに、シモンという人がイエス様の代わりに十字架を背負わされて歩いたと先ほど読んだ聖書には書いてあったからです。処刑される十字架を自分で運ぶということはあったそうですが、それはその十字の横棒、これを使うときにだけ自分でこの棒を運んだらしいんです。ですからイエス様の十字架を追って持って歩いたとするならば、それはその直立していた杭に横につける棒を持っていた、つまりイエス様がかけられた十字架は十字の形だったということになります。 ヨハネによる福音書という他の書物では、イエス様ご自身が十字架を運んだと記録されています。ご自身で運ばれたのか、それとも先ほど読んでいただいたルカによる福音書のように他の人が運んだのか、いろいろ説明しようとする学者さんたちは、最初はイエス様が運んでたけれども途中で倒れたから代わりのものに運ばせたというような説明もいたします。実際のところどうであったか、いろんな説があるからよくは分かりません。でもそんなことは実はどちらでもよかったりするんです。大事なのはイエス様はご自身が私たちの十字架を背負ってくださったということ。そしてイエス様に従う私たちはその十字架を背負って従うということになるからです。ゴルゴダに向かうイエス様の後ろには周りと言った方がいいでしょうか、大勢の人がついていきました。その中にはたくさんの女性たちもいました。彼女たちは大いに嘆き悲しんでおりました。それを見たイエス様はおっしゃいます。私のために泣くな、むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。イエス様はご自分が十字架に上げられるのは神様の御旨であるということをご存知でありました。それは必然であって避けることができないんだということを承知しておられました。私たちを含む全ての人を救うためにこれは避けることのできない道であることを知っていました。ですから自分のために嘆き悲しむことはないとこのようにおっしゃるんです。むしろ罪を犯してなお悔い改めないイスラエルのために泣け、人々のために泣けと言うんです。当時のユダヤ教徒、ここでイスラエルと表現されますが、このナザレのイエスという人を救い主キリストであるとして受け入れることはありませんでした。受け入れようとはしませんでした。自分たちの救いのために使わされたこの神の子を受け入れずに頑なな態度を変えようとしませんでした。結果救い主を十字架に上げることになってしまったんですが、それでも悔い改めることがなければ、つまりこの十字架を見上げても悔い改めることがなければ、最後の審判がいかなるものであるかを覚悟しなければなりませんと、こういうわけです。その最後の審判というのがどういうものであるかは、想像もできないんですが、このイエス様の言葉によると、子を産んだことのない女性が幸いだと言われるほどのものだというんです。不妊の女というのが聖書にはよく出てまいりますが、子を産めない女性がつらい思いをしなければならない、そういう時代です。なのにこれから起こる審判の時にはまだそっちの方が良かったと思うようになるんだと言うんです。不妊の上にこの世で受けた屈辱や苦しみよりももっと辛く苦しい、悲しい、そういう審判が来るとイエス様はおっしゃいます。ナショナルジオグラフィックという世界の自然や文化、いろんな環境問題などを取り上げる、紹介するアメリカの雑誌があります。以前購読しておりました。そこで海洋資源が枯渇しかけているという問題が特集されたことがありました。当たり前のように魚介類を食べている私たちですが、世界中の海でこの魚介類が激減して、実は想像以上に危機に瀕しているという、そういうレポートでした。魚介類の乱獲というと日本の食卓が原因かなとも思ってしまうんですが、その特集ではヨーロッパ諸国がかなりの消費をしているということが書いてありました。クロマグロだけは 世界の漁獲高の 80% を日本が消費している。そんなことも書いてありました。最近では中国の消費がものすごい勢いで増えている、そんな報道もあります。いずれにしてもこういう魚介類の多くが発展途上国の海から根こそぎ水揚げされて私たちのもとに来る。先進国がこれを消費していくという構図になっています。それまで魚を主なタンパク源にしていた発展途上国の海辺の人々はそれによって魚介類を食べられなくなっていきます。今私たちの生活でもうなぎの稚魚が激減して養殖がしにくくなっている、うなぎが高騰しているという、そんなニュースはもう何年も前からされています。うなぎが高くなってなかなか食べられなくなってしまった。やがて他のいろんな魚介類も私たちの口に入らなくなる、そんな時が来るかもしれないというわけです。魚介類はほんの一例に過ぎません。石油や天然ガスなどの燃料、これも無限ではありません。それを使うことによって二酸化炭素による地球の温暖化も問題になっています。そういうものの多くは先進国に原因があります。温暖化を防ぐアマゾンのジャングルが牧場にされるためにどんどん伐採されていく。エビの養殖池を作ったり、料理用の油を得るための油ヤシのプランテーションを作るために東南アジアのマングローブはどんどん伐採されていく。ガソリンスタンドに行けばガソリンや灯油が買えますし、スーパーに行けば肉や魚も野菜も売ってるし、料理用の油が手に入らないなんてことは考えたこともない私たち。何よりも当たり前に空気を吸っているんですから、それがなくなるなんてことは想像もしたことがない。でも学者たちは言うんです。このままいけば空気を普通に吸うことさえできなくなる時が来ると。そうなった時、私たちは自分の子孫たちが苦しむ、そんな姿を想像できるでしょうか。まさに自分の子供のいない人が苦しむのは自分だけど、子供が苦しむのを見なくてよかったというかもしれません。もちろんイエス様はここで環境問題のことだとか地球温暖化だとかそんなことを言っているのではありません。ただ今気づいて悔い改めなければ、終わりの日、最後の審判の時に後悔してもしきれないくらいの審判が下りますよと、そのことを警告され、悔い改めを促しておられるんです。丘の上に到着してイエス様は十字架につけられました。それを見ていた民衆たちがいましたが、この人たちは神殿でイエス様の話を聞いていた人たちでした。彼らは今はもう何もすることができませんでした。どんな思いでこの十字架に貼り付けにされたイエス様を見ていたでしょうか。彼らが何かしようと思っても、イエス様のこの十字架に関係していた当時の宗教や政治の力、その前に彼らはあまりにも無力だったと言わなければなりません。イエス様を十字架に送ったこの世の力、すなわちこれは聖書では罪の力と言い換えることもできますが、それはあまりにも大きかったということであります。このイエス様が十字架に挙げられた時に、同時に二人の犯罪人が十字架につけられたと書いてあります。十字架という処刑方法は先ほども言いましたが非常に苦しいものだった。だからこれには晒し物にするという意味合いもありました。見せしめです。時には死んでなお 十字架に晒し続けたこともあると、そのようなこともあったそうです。見せしめというのは犯罪の抑止を狙っている、そんな効果を期待しているのは明らかです。その上で先ほども話したように、十字架刑は死ぬまでに時間のかかる非常に苦しい刑罰だった。そのことを考え合わせると、この見せしめの効果というのは大きかったんだろうなと想像します。イエス様も二人の犯罪人と一緒に犯罪人として見せしめの十字架に挙げられたんです。この時に一緒に十字架にかけられた二人のうちの一人が言いました。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。まあ、これが人間の本性だとしたら、私たちは思いのほか自己中心的で、とことんまで悔い改めることをしない愚かな存在なんだ、そのようなげんなりした気分になります。自分のしたことの後始末は自分でしなければなりませんし、その責任はしっかりと負わなければなりません。仮に免除してもらったり許してもらったりということを期待するとしても、それはあくまでも悔い改めに対して恩情があったということによるわけで、こちらから要求するようなものでもなければ、ましてこの犯罪人のように挑発をした上で自分に有利な結果を導き出そうなどという考えは言語道断であります。そのあたりのことは誰でもわかる。でこの時もう一人が言いました。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない、まあ、イエス様について、この人は何もしてないのに十字架にかけられているんだぞと、そういうことを知っていてこのようなことを言っています。そしてイエス様に向かってこう言いました。イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。つまりこの人はこのイエスという人が救い主であると信じたのでありましょう。私を救ってくださいとは言いませんでした。私を思い出してくださいとだけ言ったんです。先にイエス様を挑発するかのような仕方で何とか逃れようとしている愚か者が、本来あるべきなのはこういう姿じゃないのかと誰もが感じるようなセリフです。許されざる罪を犯し、そのために十字架に挙げられた犯罪人です。でも先の挑発した人との対比によって、この後からの人についてはなんか許されてほしいなというような、そんな思いが湧き起こってくるような、そんな気持ちになります。心から悔い改めるものを許そうという感情は誰にでも湧き起こるものなのではないでしょうか。まして人間の罪をあがなうために一人子を世に下された神様ならなおさらであります。ここで考えるんです。十字架のイエス様を罵っている者たちや侮辱している者たちもいる、ただじっと見ている者もいる。この犯罪人のように悔い改めた者もいる。この十字架のイエス様の前で立場の違いというのが鮮明にされている。そして問われているんです。あなたはどこにいますか、あなたはどこに立っていますか。カトリック教会の十字架には貼り付けられたイエス様の像がついていることが多いようです。イエス様が十字架に貼り付けられている、そんな十字架を掲げている。 しかしプロテスタントの教会、まあ、この教会のようにプロテスタントの教会の十字架にはイエス様の像がついていません。プロテスタントの教会はカトリックと違って装飾するということを極力排除する、そういう性格を持っていますが、それだけではないと思います。私たちの代わりに十字架に挙げられたのがイエス様であったということを思い起こすことは不可欠なんですが、それと同時にその十字架に貼り付けられるべきだったのは私自身だったということを私たちは忘れてはならないということを意味している。つまり私たちが見上げる十字架は私の十字架であって、そこに挙げられている自分の姿をやはり思い浮かべなければならないからだと思うんです。そんな辛い思いなど誰もしたくはありません。しかしキリストは私たちを苦しめるために十字架に挙げられたのではなく、私たちが救われるために、私たちを救うために十字架に挙げられたんです。つまり十字架に挙げられなければならないほどの私という、そういう罪の深さを自覚すればするほど私たちの内から悔い改めと、そしてその罪が贖われたという感謝の思いが深く深く湧き起こってくるのであります。私たちはどこに立ってこの十字架を見上げるのか、悔い改めるものとなれるのか、それを自らに問うための黙想の時として、この1週間受難週を私たちは過ごしてまいります。もう一人の犯罪人が私を思い出してくださいと言った時に、イエス様はお答えになりました。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。あなたは今日私と一緒に楽園にいる。イエス様はこうおっしゃってくださいました。この慰めに満ちた言葉は十字架に挙げられなければならなかった犯罪人に向けられた言葉だったんです。ただの犯罪人ではありません。犯罪人ではあったけれども、心から悔い改めた者への言葉でありました。悔い改める者へかけられたこの慰めの言葉は今も私たちを支えているんだということを覚えておきたいと思うんです。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちはこれから受難週を過ごしていきます。私たちの罪のために十字架に挙げられた御子をしっかりと見上げ思いつつ、そこに挙げられなければならなかった私自身をも思いながら、深く悔い改めつつこの時を過ごしていきたいと思います。そして私たちを、あなたは罪に定めたままに留め置かれず、御子がよみがえられたように、私たちはその罪をあがなわれて新しい命に生きることができるようになった、そのことを覚えるイースターを迎えさせていただきたいと願います。どうぞこの一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。